特集1、世界最高峰のラグビーに感動、ラグビーワールドカップ2019 in トヨタスタジアム。世界中に熱い感動をもたらしたラグビーワールドカップ2019。全国12会場の一つにトヨタスタジアムが選ばれました。招致から開催までの道のり、大会期間中の熱狂、レガシーなどを振り返ります。ラグビーワールドカップは1987年に第1回大会を開催して以来、4年に一度行われる国際大会です。夏季オリンピックやサッカーワールドカップと並ぶ世界三大スポーツ大会の一つと言われています。これまではヨーロッパやオセアニア、南アフリカなどラグビー伝統国が開催地となってきました。その歴史に新たな風が吹いたのがラグビーワールドカップ2019。日本がアジア初の開催地に選ばれました。そしてたくさんの声援を力に変えた日本代表が史上初の8強入りという快挙を成し遂げたのです。ラグビーワールドカップ2019公式キャッチコピー、4年に一度じゃない、一生に一度だの通り、市民にとっても一生に一度の体験となった今大会。世界中から訪れた多くの人と共に、世界最高峰のラグビーが生み出す熱狂や感動を分かち合いました。招致から開催までの道のり。多くの人々の尽力により、トヨタスタジアムでの開催が決定。ラグビーの魅力や、豊田市開催のメリットを広く伝え、ラグビーワールドカップ2019の開催機運を醸成しました。2014年、平成26年5月、豊田市が開催都市として立候補を表明。10月、愛知県と豊田市が連名で開催都市希望申請書を提出。2015年、平成27年1月、ラグビーワールドカップリミテッドらが開催都市立候補地を公式視察。3月、愛知県豊田市が開催都市に決定。8月、ラグビーワールドカップ2019愛知豊田開催支援委員会を設立。9月、イングランドで開催されたラグビーワールドカップ2015のパブリックビューイングを実施。2016年、平成28年6月、リポビタンデーチャレンジカップ2016日本代表対スコットランド代表戦の開催。7月、愛知トヨタラグビーフェスタ2016の開催。12月、千日前イベントの開催。2017年、平成29年、11月、試合日程発表のパブリックビューイングを実施。愛知トヨタラグビーフェスタ2017の開催。2018年、平成30年、1月、チケット販売が開始。4月、名古屋市、一宮市、豊田市が公認チームキャンプ地に内定。ラグビーワールドカップ2019日本大会公式ボランティアの募集を開始。5月、500日前イベントの開催。6月、リポビタンデーチャレンジカップ2018日本代表対ジョージア代表戦の開催。愛知トヨタラグビーフェスタ2018の開催。9月、最大のラグビースクラムでギネス世界記録を達成。トヨタ商工会議所青年部。10月、1年前イベントの開催。 2019年令和元年6月、愛知県豊田市独自ボランティアの募集を開始。愛知豊田ラグビーフェスタ2019の開催。100日前イベントの開催。8月、シティドレッシングを開始。9月、ラグビーワールドカップ2019の開幕。写真が2枚あります。1枚は2ページにわたる上半分の大きな写真で、トヨタスタジアムで行われた日本チームとサモアの試合。両チームの選手がスクラムを組み、激しく競り合っている写真です。もう1枚はワールドカップの豊田市開催決定の横断幕とともに、関係者が喜びの万歳をしている小さな写真です。開催レポート。豊田市全体が熱気の渦に。熱気と感動に包まれた一生に一度の体験。豊田スタジアムでの試合をはじめ、スカイホール豊田でのファンゾーン、世界中のラグビーファンを歓迎するおもてなしイベントが賑やかに開催されました。大会期間中、豊田市が熱気に包まれ、人々の心に一生に一度の思い出が刻まれました。豊田スタジアム試合結果。予定された4試合の試合日、対戦相手の国名と国旗、試合結果が記載されています。9月23日、月曜祝日、ウェールズ vs ジョージア、43-14。9月28日、土曜、南アフリカ vs ナミビア、57-3。10月5日土曜、日本 vs サモア、38-19。10月12日土曜、ニュージーランド vs イタリア、試合中止。ニュージーランド・イタリア戦は大型の台風19号の接近により、残念ながら中止となりました。チームや観客、大会に関係するすべての人々の安全を最優先に考えた苦渋の決断でした。写真が5枚あります。3枚はファンゾーンなどで各国のラグビーファンが一緒になって応援している写真。あとの2枚はコメントに、ファンゾーンには400インチの大型スクリーンが設けられ、トヨタスタジアムの試合などを放映。国籍や応援しているチームなどの違いを超え、観客一体となって盛り上がりました、とあり、たくさんの人が座ってスクリーンを見て応援している写真と、コメントに、国内外から集まるラグビーファンに、試合以外の時間も楽しんでもらえるよう、豊田市駅前を中心に、市内各所でおもてなしイベントを開催しました、とあり、イベント参加者が棒の手の演舞を体験している写真です。姫野和樹選手インタビュー。もっと強くなりたい。夢の舞台で新たな扉を開く。姫野和樹選手プロフィール。1994年、平成6年、愛知県生まれ。2017年、平成29年、トヨタ自動車ベルブリッツ入団、新人賞ベスト15、日本代表選出。2019年、令和元年、ラグビーワールドカップ2019出場、全5試合先発出場。ラグビーワールドカップ2019に出場し、いかがでしたか？姫野選手。出場した前後試合、夢の舞台に立てた喜びをかみしめながらプレーしました。その一秒一秒が自分にとってかけがえのない宝物です。地元トヨタスタジアムの試合で印象に残っていることを教えてください。 姫野選手。トライを決めたとき、会場が姫野コールに包まれた瞬間は本当に忘れられません。とても感慨深く、胸が熱くなりました。トヨタスタジアムは僕のホームスタジアムだと思っています。そんな大切な場所で自分らしいプレーができて、お世話になった方々、応援してくれる方々に恩返しができたかなと嬉しく感じました。もう一つ印象に残っているのは、豊田市の皆さんのおもてなし。とても素晴らしかったです。豊田市駅前の賑わいは、まさにお祭り騒ぎ。すごい盛り上がりでしたね。日本代表が宿泊したホテル前には、大勢の人々が集まって、大歓迎してくれて、豊田市はラグビーに熱い街だと実感しました。ラグビーワールドカップ2019を通して何を得たと感じますか？姫野選手、もっと強くなりたいという向上心です。中学時代からラグビーに熱中してきた僕には、ラグビーを日本になくてはならない存在にしたい。という夢があります。その実現のためには、自分自身がもっともっと強くならないといけない。次のワールドカップでより良い結果を残さないといけない。そんな気持ちに火がつきました。また、今大会はラグビーの可能性をひしひしと感じた大会でした。ワンチーム、ノーサイドなどのラグビー文化が多くの人の心をつかんで、それが日本中の盛り上がりにもつながったのでしょう。ラグビーが日本においてさらに発展していくことを感じました。今後の目標を教えてください。姫野選手、2023年のラグビーワールドカップでベスト4に入りたい。そのために今やるべきことを常に考えて行動し、前に進み続けたいと思います。2021年には海外のハイレベルなリーグに挑戦し、自分の力を伸ばしていきます。豊田市の皆さんへメッセージをお願いします。姫野選手、今回のラグビーワールドカップでは、豊田市のラグビー熱をすごく感じました。その熱を冷めさせないためにも、支えてくれる皆さんへの感謝の気持ちを胸に、自分を成長させていきます。トヨタ自動車ベルブリッツもトップリーグでさらに飛躍できるよう、ぜひ皆さん応援してください。よろしくお願いします。写真があります。青空をバックにユニフォームを着てボールを片手に抱えて立っている姫野選手の写真です。市民ボランティアの活躍。ラグビーワールドカップ2019の感動を支えたワンチーム。ラグビーワールドカップ2019開催中、豊田市はきらめく雰囲気に包まれていました。そこでひときわ輝いていたのが、ホスピタリティマインドに満ちたボランティアの皆さんです。ラグビーも豊田市も楽しんでほしいという思いを一つにして、あらゆる場面で活躍しました。二つのボランティア団体について、参加した方のコメントと顔写真、各団体の活動内容が写真とともに紹介してあります。これやすゆうひさん。ラグビーワールドカップ2019日本大会公式ボランティア、チームノーサイド参加。部活でラグビーに熱中していた高校時代、豊田市がラグビーワールドカップの会場に決定。自分が生まれ育った町に世界のラグビーが来るんだ、と興奮しました。そんな経験から大好きなラグビーに貢献したいという一心でボランティアに挑戦しました。ファンゾーンの案内誘導やゲートでのおもてなしに力を注ぎ、観客の方々との交流を楽しみました。 ボランティアに参加して良かったことは、年齢、性別、職業などが異なる様々なメンバーと一つの目標に向けて取り組めたこと。ボランティア活動を通して柔軟性や相手を思いやる姿勢を培うことができました。チームノーサイド。ラグビーワールドカップ2019日本大会公式ボランティア。日本ラグビーが育んだノーサイドの精神のもと、日本やラグビーの素晴らしさを発信。全国12開催都市で合計約1万3000人が採用されました。白川直美さん。愛知県豊田市独自ボランティアトライフォーオールスタッフ参加。主な活動内容は、豊田市駅周辺でのチラシ配りや道案内などでした。私は10人ほどのグループをまとめるボランティアリーダーを務め、仲間への声かけやフォローも大切にしました。心に残っているのは、海外の方々を道案内するときに、英語が得意なメンバーにお願いするなど、仲間と互いに力を合わせて活動したことです。一人ではできないことも、みんなで協力すれば達成できる、と再認識しました。また、今回参加したことで、豊田市には観光スポットや名産品がたくさんあると実感。今後は観光分野のボランティアにも挑戦したいです。トライフォーオールスタッフ、愛知県豊田市独自ボランティア、世界一熱いラグビーを届けようという愛知豊田の地元キャッチフレーズを体現するように、真心込めたおもてなしを実践、多くの人に笑顔を届けました。未来につながるレガシー。ラグビーワールドカップ2019が残したもの。ラグビーワールドカップ2019の招致開催は、豊田市に様々なレガシー、遺産をもたらしました。道路や駅前などのハード整備とともに、ボランティアプログラムなどのソフト事業も活発になり、街の活性化、魅力向上につながっています。誰もが生き生き輝く街へ。ラグビーワールドカップ2019開催を機に、豊田市はスポーツをする、楽しむ、支える環境を整えました。豊田スタジアムでは大型映像装置の増設やピッチ照明、音響設備の改修などを実施しました。また、トヨタ自動車ベルブリッツの選手らがタグラグビーを通じ、ラグビーの面白さを伝えるベルブリッツタグラグビー教室、通称タグブリッツを開催するなど、市民がスポーツを楽しむ場を創出しました。さらに、市内のスポーツイベントを支えるスポーツボランティアトヨタ、愛称スポボラトヨタを2020令和2年8月に設立。ボランティア同士が楽しく交流しながら活動することで、スポーツを支える新たな仕組みを築き、ボランティアの一層の拡充を図っています。賑わいあふれる街へ。誰もが訪れたくなる街を目指して、豊田市駅周辺を居心地の良い魅力的な空間へと整備。駅前には開放的な芝生広場、豊芝がオープン。人々の交流の場となっています。移動が便利な街へ。豊田北バイパス平戸大橋の整備。高橋の4車線化をはじめとした道路整備を行い、渋滞の解消など快適な交通環境を創出しました。写真が4枚あります。1枚目はコメントに、ベルブリッツタグラグビー教室の様子とあり、トヨタスタジアムの芝生広場で写した参加者の集合写真。 2枚目はコメントに、ラグビーワールドカップ2019開催期間中、多くの人で賑わった芝生広場、豊芝。現在も街中の憩いの空間として利用されています、とあり、豊芝を中心に3号館前一帯がラグビーファンで賑わっている様子の写真。あとの2枚はコメントに、トヨタ北バイパス平戸大橋と、4車線化された高橋と書かれ、それぞれ参加者が清掃して歩いている渡り染め式の写真です。特集1終わり。